れでは感謝いたします。京都中央チャペル牧師の加瀬信夫でございます。本日はマルコによる福音書12章の35節から44節を開き、神の子メシアとは誰かと題してメッセージをお取り次ぎいたします。さあ今日神様が皆さんに、あなたに与えてくださる恵みの御言葉でございます。感謝して期待して拝読してまいりましょう。
マルコの福音書12章35節から44節。イエスは宮で教えていた時こう言われた。どうして律法学者たちはキリストをダビデの子だというのですか？ダビデ自身がキリストを主と呼んでいるのに、どうしてキリストがダビデの子なのでしょう？大勢の群衆がイエスの言われることを喜んで聞いていた。イエスはその教えの中でこう言われた。律法学者たちに気をつけなさい。彼らが願うのは、長い衣を着て歩き回ること、広場で挨拶されること、街道で定席に、宴会で上座に座ることです。また、やもめたちの家を食い尽くし、見栄を張って長く祈ります。こういう人たちは、より厳しい罰を受けます。それからイエスは献金箱の向かい側に座り、群衆がお金を献金箱へ投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちがたくさん投げ入れていた。そこに一人の貧しいヤモメが来て、レプタ銅貨二枚を投げ入れた。それは一コドラントにあたる。イエスは弟子たちを呼んで言われた。まことにあなた方に言います。この貧しいヤモメは、献金箱に投げ入れている人々の中で、誰よりも多くを投げ入れました。皆は有り余る中から投げ入れたのに、この人は乏しい中から持っているすべてを、生きる手立てのすべてを投げ入れたのですから。
今日の箇所には3つの出来事が書かれておりました。35節から37節と、そして38節から40節、41節から44節でございます。これをそれぞれまずは深めていきたいと思います。最初に35節から37節を見てまいりましょう。ここを見るとイエス様が神殿の境内であることを教えておられます。それは、メシアはダビデの子なのかどうか、このことを語っているのであります。新約聖書を開くと、マタイによる福音書1章、そしてルカによる福音書3章、こちらにはイエス様の系図、これが書かれております。これを見るとですよ、イエス様がダビデの子孫であることがもう明らかでございます。ですからイエス様は、メシアはダビデの子だと語った方がいいんですよ。なぜならですよ、自分はその子孫、ダビデの子だから、自分こそはメシアなんだと語ることができるからでございます。これからの働きが全然変わる。自分こそが予言が成就したものなんだ。このように語ることができるわけでございます。でもイエス様はここでは、メシアがダビデの子であることを肯定されないのでありました。なんででしょうね。なぜでしょうか。それは、メシアは人間の血筋で生まれることではない。生まれるものではない。このことをイエス様は語っているのでございます。ダビデは人の血筋によって王としてこの世を治めることができました。でもイエス様は、そうです。人の血筋ではなくて神の血統、神の子、神の子によるメシアであることをイエス様は示しておられるのでございます。さあ続けて、38節から40節を見てまいりましょう。ここでは律法学者たちがですよ、長い衣をまとってですよ、そして歩くこと。まあ、立派な上等な服を着ているんでしょうね、きっと。それを身にまとい、偉そうに歩くことや、また広場で挨拶されること、うやうやしく、あなた素晴らしいって。もてはやされること、また、街道や宴会で神座に座ること、もうお偉いさんとして扱われることを望む様子が描かれて、そしてイエス様はそのようにですよ、 人の上に立つことを望む、自分のことばかりを考える者たちのことを批判しているのでありました。そして40節では自らを誇る律法学者たちがやもめ、つまり、夫を亡くした女性であったり、独身女性のことでありますけれども、当時社会的弱者であった者たちをですよ、虐げておきながら、みんなの前では長々と祈りをする。そのような振る舞いをする律法学者、律法学者たちに向かい、イエス様はですよ、このような者たちは人一倍厳しい裁きを受けることになると語っておられるのでありました。また御言葉には見せかけという言葉がありました。そうですよね。気持ちがない、信仰がこもっていない、信仰がない見せかけの祈り。そんなものを神様は喜ばれません。否まれるのでありました。でもです。ここにはですよ、明確に書かれてはおりませんけれども、この逆を考えてみたらどうでしょうね。見せかけではなくて、本当に真心から出る、この信仰によって祈るものはどうか。そうです。神様は喜ばれるのであります。そして41から44節を見ると、イエス様がですよ、捧げ物をする者たちをご覧になっている。そしてそこで一人の貧しいヤモメが捧げたその捧げ物に注目されるのでありました。このヤモメの女性が捧げた金額はレプトン銅貨2枚でございます。このレプトン銅貨というのは当時の最小貨幣でございます。現代のお金に換算すると、1枚、レプトン銅貨1枚が60円ぐらい。ですから、まあ2枚あるのでだいたい120円ほどでありましょうか。イエス様はこの120円ぐらいが金持ちたちが捧げた額よりも大きいとおっしゃったのです。ですよね。不思議ですよね。まあ不思議なことは他にもありますよ。なぜイエス様はこの女性が貧しいことを知っているのか。いや、揉めであることを知っているのか。捧げた金額がレプトン銅貨2枚であることを知っているのか。それが全財産であったことをなんで知っているんだろうって思わなくもありませんけれども、まずはですよ。まずはここでは、イエス様が、この女性が捧げたレプトン銅貨2枚の方が大きいとおっしゃったこと、ここに注目していきたいと思います。ここで語られているのは、神様はですよ、捧げ物の金額であったり、質とか、量とか、回数、そのようなものを神様はご覧にならないということでございます。そうではなくて神様は、そこに込められている思い、気持ち、それをご覧になると語られているのでございます。先日私ある方を面談いたしました。発達障害を持った方なんですけれども、面談が終わった後その兄弟がですね、ジーンズのポケットからですね、献金を私に渡してくれました。それはティッシュペーパー、花紙とも言いますけれども、それに包まれた捧げ物でありました。中を開くとそこには10円玉が1枚。5円玉と1円玉が数枚入っていた捧げ物でありました。ポケットに入っていた。ですからもうティッシュはヨレヨレでございます。そして中身は少額です。50円にも満たないと言いますか、もう30円にも満たない額でありました。でも私ですね、本当に感謝をして、感動して本当に受け取ったんですね。というのもですよ。この兄弟が、経済的に厳しい中にあることを私は知っていたからです。その兄弟がですよ、経済的に貧しい、その兄弟が、ああ、今日、教会に行く、ここに喜びがある、面談がある、ああ、神様の言葉が語られる、このことを喜んでですよ。そして、もう、家を出るときに、ない中からあちこちから小銭を多分きっと集めてね、包んで持ってきたんだなって思ったわけです。そうしたら、本当に嬉しくて嬉しくて。尊い捧げ物であることを。金額は確かに額は小さいかもしれない。でもそのティッシュに包まれているのは兄弟のたくさんの思いですよ。気持ちがいっぱいいっぱい、もう包み切れないぐらいたくさん入っている。真心のこもった尊い捧げ物であることを私は見た。それによって本当に大きな喜びがあったわけでございます。そしてです。今日の箇所にあったように、神様は今日の箇所にもありました。神様は、このヤモメが貧しいことをご存知であった神様は、この兄弟が貧しさの中にあることも知っていることでしょう。 そしてです、そのティッシュにくるまれたその下げ物、神様は何をご覧になったのか、10円玉が1枚とって数えるでしょうか。いや、数えないですよ。そうではなくて、神様は本当に兄弟がそこに真心を包んできたことを、思いをご自分に下げたことを神様はご覧になり、きっとと言いますか、いや、絶対に大きな喜びを神様は持っておられたことと思うのであります。愛する兄弟姉妹、私たちは神様とどのような関係にあるのでしょうか。そうですよ、親子関係でございます。親は子供に何を求めますか。どれだけ自分にいいものを持ってくるか、何をも品定めするでしょうか。いいものをたくさん持ってこい。そんなことを親は思いませんよ。親ですから、子供の気持ちを求めます。愛の交流を欲します。私はですね、一つの宝物があるんです。何かというと、息子がまだ小さい時に書いた私の似顔絵なのでございます。まあ、その似顔絵の、と言ったら、まあ、なんて言うでしょう。もう本当に、うまいか下手かで言ったら、へったくそなんですよ。全然似ていないわけでございます。メガネはかけていますけれども、なんかこう、人間じゃないようなものでございます。でもですよ、私は息子がお父さんと思ってですよ、大好きと思って一生懸命にいろんな色、緑とかね、青とかを使って私の絵を、顔の絵を描いてくれたわけですよ。さあ、その気持ちが嬉しい。それをくれた時にですね、私は全然似てはいない似顔絵です。でも、世界で一番の似顔絵となって、私の宝物となっているのでございます。親はそうですよね。子供から何を求めるのか、思い、気持ちを求めますよ。そして、父なる神様も同じでございます。神様も私たちの思いを、気持ちを、真心を求められ、それを受け取ることを喜ばれるのでございます。さあ、今日は大きく三つのことを話しました。それは一つ目、メシアは神の子であること。そして二つ目、自分を高めず神と人に仕えるもので、仕えるものとなること。そして三つ目、真心を捧げることが大切であること。このことを、それぞれから語らせていただきました。そしてです、私はこの三つに分けてお話しましたけれども、これを一つに合わせるときにですね、この今日の箇所が与えられて、神様、あなたは何をお語りしたいんでしょうか。主を語ってくださいと祈りつつ、このメッセージを準備しているときに一つのことが示されたのであります。一つのことが示された。それは何かというと、ここにですね、主の救いの十字架。これが見えたのでございます。というのもですよ、44節の言葉に、自分の持っているものをすべて生活費を全部入れたからであるという言葉がありました。この生活費の言葉にですね、特に、強く十字架の救い、導かれていったのでありました。この生活費という言葉、これはもちろんこのヤモメの生活するための費用のことを言い表しています。文字通りそうでございます。でも同時ですよ。新約聖書は、言語ギリシャ語で書かれておりました。そのギリシャ語でこの生活を見るとビオスという言葉が使われています。そしてこのビオスという言葉には人生とか命という意味を持っているのでございます。そう。このヤモメが自分の持っているものをすべて命をも全部捧げた。この姿勢にですよ。私はそこに命すら投げ出された主の十字架の救いをここに私は見たのです。イエス様がですよ。わざわざ弟子を、わざわざ弟子を呼び集めて言うんですよ。そしてはっきり言っておくって語った。これどういうことかなって。祈り求めていく中で、あ、イエス様はここにまだ十字架の出来事の以前のお話ですよ。十字架の出来事の前ですけれども、ここにイエス様は十字架の救いの意味を語っておられたのではないかなって、私は示された、導かれていたのでありました。愛する兄弟姉妹、今日の話はもちろんご存知の通り、遠い遠い昔の出来事の話ではございません。そうではなくて、今日語られている。今日語られている。何が語られているのか。そう、それは神の子である私たち、皆さんがどのように生きるのか。このことが語られているのであります。それは、 それは神の子である皆さんは神と人に仕え、真心を持って捧げ生きること、これが大切であること、このように生きるものであることが語られているのでありました。そして私たちがですよ、たとえ小さなことでもそのように生きるならば、神様はそう、とっても喜ばれるのでございます。今日の主題を、神の子メシアとは誰かといたしました。もちろんこれはイエス様のことでもございます。イエス様のことですよ。でもそれだけではなくて、神の子である皆さんもですよ、神様と人のためにですよ、仕えて、自分のことを考えるのではなくて、神と人のことを考えて、そして小さなことであっても忠実に捧げて生きていくならばですよ、皆さんもあなたもメシアのように生きられる、このことが語られているのでございます。皆さんを通して主の救いの十字架がそこに立つのでございます。毎日の日常の中で大きなことをやらなくてもいいんです。たとえ人がですよ、そんな小さな大したことではない、価値がないというようなことであってもですよ、そこに信仰を込めて、見せかけではない信仰を込めて、思いを込めて、神様であったり人のために、あの人はどうとか、これはどうで、隔てるのではなくて、すべてを神と人のために捧げて生きるならばですよ、そこに大きな神様の喜びがあるのでございます。そして皆さんが今を生きるキリスト者としてメシアの働きをすることができるのでございます。最後に一言、最後に一箇所、御言葉を開いて終わりたいと思います。第一コリントの10章の31節でございます。拝読いたします。だからあなた方は食べるにしろ飲むにしろ何をするにしても、すべて神の栄光を表すためにしなさい。アーメン。ハレルヤ。私たちはとかく自分が得することを考えやすいものですよ。神座に座ること、自分がこうチヤホヤされること、自分が、儲かることであったり称賛されることであったり、そんな自分が自分がって考えやすい私たちでありますけれども、そうではなくて、神と人のために生きるものとなりましょう。今拝読した御言葉に、食べるにしろ飲むにしろってありました。毎日の日常の中、すべてのことってことですよ。何をするにしてもと書かれていました。何をするにしても、すべてを神の栄光のために行おうではありませんか。皆さんを通して神の栄光が輝くのでございます。神の栄光どこにあるのって、皆さんが神と人のために生きるならば、すべてを本当にこうそこに捧げて生きていくならば、神の栄光は皆さんを通して輝くのでございます。そこに主の救いの十字架が立つのでございます。そこに神様の大きな喜びが溢れるのでございます。一言お祈りいたします。愛するご在天のしてる神様、あなたの尊い皆を褒めたたえて感謝いたします。今御言葉を開きました。メシアは神の子であること、そして神の子である者は神と人に仕えるときにメシアとして生きられること、このことが語られたことをありがとうございます。どうぞ神様、小さなことであっても真心を捧げることができるように、神と人のために生きるものとして私たちを大きく用いてくださいますように、今日メッセージを聞いた一人一人を通して、一人一人が立つ場所に神の栄光が輝きます。神様ありがとうございます。主の救いの十字架が目で見える形に明らかにされます。感謝いたします。この祈りを愛するイエス様の皆によって祈ります。アーメン。ハレルヤ。感謝いたします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧社出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。